西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、8月は甲子園鳴尾に関わる文学と文人というテーマで、西宮芦屋研究所の小西浩二さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。2回目の今日は鳴尾に花咲いた文化人の街というテーマでね、いろいろとお話を伺うんですが、鳴尾って、まあ、前回聞いていただいたように古典文学の中に鳴尾という地名はいっぱい出てきますし、やっぱりすごいところだったという。
そうですね、
で近世になってもこれまたすごいんだよというところを今日は語っていただけると。
そういうことでですね、近世になるまで鳴尾もね、やはり一つの農村地帯だったんですね。もちろん海の方は、漁業に携わった人もおられると思いますけども、ここにですね、明治38年にですね、阪神電鉄が、大阪から神戸までですね、電車を通したんですね。それは非常にこの特に、この阪神間のこの辺は古い町がありましたから、その町をつなぐという意味もあったんですが、それプラスですね、この沿線開発、この中でその郊外生活の進めということで、一つのコンセプトを持って町を開発していったという中に、この鳴尾にですね、もうあっと驚くような文化人が集まった町ができたんです。
それはかなり意図的にそこに集まるように仕向けていったってことなんですかね。
ちょうどね、そういう人たちが住みたいような、ところができたんだということですね。
そういう環境を整えたと。
ですからね、1回目でも申し上げたんですけど、鳴尾、よく森重久弥さんが鳴尾に住んでましたとか、佐藤愛子さんが住んでましたとかいう、我々が言った時に、鳴尾駅のどの辺かなって考えてしまうんですが、実際ですね、このお二人が住んでたのは現在の阪神甲子園駅の駅前なんです。もうまさに駅前なんです。
なるほど、だから今の阪神の駅名とはちょっと違う、鳴尾という括りになるわけですね。
その阪神の、今駅前にですね、バスのロータリーがあります。その、東側にですね、今三井住友銀行ですかね、銀行があったりする場所があるんですが、ここら辺ね、結構古い石垣が残ってるんですよね。これがその今からお話しするその西畑の、文化人村と言われてる場所なんです。
文化人村というぐらいですから、かなりたくさんの文化人がその一角にお住まいだったと。
ただその、文化人村っていうふうに自分たちが言ってたんじゃなくて、結局、鳴尾と言いましてもね、もともと電車が走ってなかったわけですから、もともとはやはり農業をされた方とかだけのとこだった。そういうところに自分たちと異質な人たちが移り住んできたということで、周りの人がそういうふうに呼んでたということだということなんですけどね。ここでですね、一番、今日お話ししたいのは、森重久弥さんですね。この人が枚方で生まれたんですが、4つぐらいの時にこの鳴尾へ移り住んできたと。森重久弥さんといいますと、これはもう、俳優としてですね、文化勲章も受章され、さらに、亡くなってからですけど国民栄誉賞も取られた方ですね。
すごい方ですよね。
ですからこの人がですね、今回文学案内の中でっていうんですけど、森重久弥さんも実は非常に筆が立つといいますかですね、文筆家でもあるというかですね、文人と言ってもいいような人なんですね。この人が、ここに住んで、その実際のところは鳴尾小学校に行ってて、その後卒業はしなかったんですね。なぜかというと、北野中学に行きたかったということで、堂島小学校に6年の時に転校したんですね。だけど家はここの鳴尾の子にいたと。
じゃあ越境、
ま
あ、
まあ今で言う
留学というか、ね、はい、通学をしてたわけですね、
はいはいはい、それでこの時に、はい、その森重さんが非常に仲良くしてたのが、あの有名な佐藤光六さん、まあ、これは佐藤愛子さんのお父さんでもあるんですが、まあ、その息子さんなんかとも交流があったと。ただまあ佐藤光六さんって非常に複雑な家庭なんでですね、はい、佐藤愛子さんとその森重久彌さんが仲良くした人はお母さんが違うんですけどね。
あ、はいはい、
まあ、あのそれでですね、そのこの2つのまあ家の交流というのはまあちょっとお話しいたしますけども後で、うん、その森重さんがですね1961年、まあ、あの昭和36年に西宮の市政要覧というグラフ西宮みたいなあの年に一度出すあの広報誌があるんですけど、ここに西宮今昔という素晴らしい文章を実は寄稿されてるんです、
はい、
この中にですね自分で書かれたそのこの西畑の文化村のこの地図まで書かれて、
はい、まあ、地図というより略図みたいな感じですけど、はい、
だけどこれ非常に正確でしたよね。
ほう、
この時はまだですね、うん、今の甲子園筋が枝川という川に書かれてます。
本当だ。
ですから森重さんが子供の頃は、はい、ここが川だったんですね。
ほう、はい、ですから、そしてもう海もすぐそば、
いや、まあ、ですから、いや、まだすぐそばというわけじゃなくて、当然甲子園 の、うん、はい、あの球場よりまだかなりちょっと行ったら海なんですけどね。だからいずれにしても今の甲子園球場のあれは川だったと。そこを埋めてああいう形になったんです。ですから今 の、 あの向こう の、 あの甲子園の上甲子園といいますか、あの辺からずっと、ま、あのまあ海まで行くんですけど、で、まあ、甲子園1番町2番町でついてますけど、まあ、ここに川が埋め立てられてああいう町ができたんですが、うん、まあ、いずれにしても最初に住んでしたが森重久彌さんであったというのが一つあれですね。でその森重久彌さんが、まあ、あのばっかり話もできませんので、今度はその佐藤光六さん、はい、やる佐藤八郎さんというまたすごい人もいるわけですけども、うん、この家族のことを、ね、ちょっとまあお話ししたいと思うんです。
はいはい、
まあ、あのもともとその光六さんそのものはこのこちらの関西の人じゃなくて、もともと東北の人で東京へ出てきてね、それなりに名を挙げられた人なんですけども、まあ、この人がちょうど、映画の研究でヨーロッパへ行ってたという時に関東大震災が起きたと、はい、それでその後ですね向こうで仕事するよりかということで、その紅葉園に撮影所があったわけですね、東亜キネマ、まあ、そこの責任者として招かれたんですね。その時に住んだ家が、うん、今の西畑にあった豪邸というか、まあ大きな家だったんです。3階建ての家だったんです。
当時の3階建てっていうのはすごいですよね、はいはい、
まあ、あのそこへ住んだと、その時にですね、まあ、実はその光六さんの息子さんで渡さんという人がいて、はい、ちょっとそのまあ複雑な家庭環境で早めにこっち側へ来てたんですね、はあ、ちょっとその親戚のところにいて、うん、その時に、森下久彌さんと本当にいい仲の良いもう友達だったということなんです。
へ、はい、じゃあそういうご縁でその森重さんのお宅と佐藤光六さんとこのお宅は結構こう交流があったと。
はい、
は
あ、まあ、あのそれでですね、その、まあ、佐藤光六さんといいますとね、その少年小説の、まあ、いや作者として非常にまあ名を挙げた人なんですが、まあ、もちろんその別の意味でもあるんですが、他のやるその作家としても有名なんですけど、
はい、
特にそのこの甲子園、まあ、もう今はもう甲子園にしときますね、
はい、
元の頃も甲子園駅ができてましたから、ああ玉杯に花を受けてという小説とか、はい、まあ、親鳩小鳩とかですね、まあ、いろんな小説を出したと、はい、その中でもああ玉杯に花を受けてという小説はですね、当時あの少年クラブという雑誌に掲載されましてですね、雑誌の発行部数が30万部から一挙に45万部まで伸びたという、
そういう、はい、
これがこの甲子園の、西畑のですね家で書かれたんですね。
ほう、すごいことですよねこれはね、はい、
まあ、それでですね、うん、そのここでね佐藤愛子さんがそのお父さんのことをいろいろ書いてるんですけどね、この中で自分の父親はですね野球狂だったと、うん、いうことを言ってるんですね。
ほう、
それで、まあ、あとはまあ競馬が好きだったとか言うんですけど、どっちも家から歩いて行けるところにあったわけですよ、それが見えるところがですね。
野球場も、
はいはい、
競馬場も
これはまた、はい、
なんですね、
はい、まあ、競馬場言ってもね、この頃の競馬はね今の競馬と全然違うんですね、はあ、大衆やる娯楽じゃなかったんです、当時のねお手伝いさんの月給が5円ぐらいの時にですね、うん、競馬の馬券は20円した、
はい、 それは普通買えませんね、は
い、入場料だけで3円とか5円とかそんな4円とかいう入場料だったらしいんですね。
ということはセレブの社交場だったわけですか、はい、
ですが、まあね、最近エリザベス女王が自分の持ち馬が、まあ、買って喜んだとかいう、まあ、一つのね、はい、イギリスのああいうあれ
アスコット競馬場みたいな感じ、
そう、まあ、そんなんだったかも分かんないですけどね、ちょっとそちらの方はまた置いときましてね、いしてもここでですね、じゃあ野球卿だったということで、その小説の中で私実は今回大急ぎで読んでみたんですね、
はい、
そうしますとびっくりしたんですけども、そのああ玉杯を花へ受けてというのは舞台はこの辺じゃないんです、
はい、
浦和なんですよ、埼玉県のね、その辺の実は少年がある、お豆腐屋さんの貧しい少年が頑張って一校まで行くような話なんですが、
うん、
この中に野球のことがですね、いっぱい書かれてるんですよね。それもですね、全部でね116ページの、まあ、本の中の14ページが野球なんですよ。
この当時の野球っていうのは、
いわゆる中等野球、
プロ野球ではないわけですよね、
はい、中学野球、少年野球ですね、
今でいう高校野球、
そうです、今でいう高校野球です、
はい、
ですから佐藤コロクさんがいた頃はまた中等野球って言われた時代ですよね、うん、
はい、なるほど。
それがまあもともと鳴尾の、甲子園球場来る前は鳴尾浜でやられてたんですけども、はい、それとかですね、もう一つ親鳩と小鳩っていう、いう中でも、
はい、
これも100ページの中に15ページ野球ばっかりなんです。
よっぽど好きだったんですね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうほどですね、まあ、この甲子園というところに進んでですね、西畑に進んで野球、それからさらに競馬ですね、これも自分で馬持ってたらしいんですよね。
馬主さんだったわけですか、
はいはい、ただね、佐藤光禄が持ってた馬というのは勝たないというので有名だったんですって。
どうしてなんでしょうか。
まあそれがですね、まあ、この場所で、まあ、過ごされたんですが、その後ですね、
はい、
現在の甲子園二番町ですから、より、まあ、上甲子園というか甲子園口駅に近い方に移られました、
はい、
ここはまたすごい家でしてですね、今でもその石垣は残ってます。これでももっぺん確認見に行ったんですけども、
はい
はい、今はですね確か大阪ガス の, 寮になってますよね。それほど大きな家なんです、
広大な敷地に。
、はい、
へえ、
まあ、そういうことで このこういう佐藤家ですね、そういうことでこの時代のことを佐藤愛子さんは自分の小説の愛子という、まあこれ1959年ですか、出した、本だとか、
はい、
それから、まあ、あと2000年にはですね血脈という非常にこの佐藤家のですね、うん、なんかドロドロドロドロとしたというかですね、
はい、
これを書いた長編小説を書かれてますね、
はい、
それで、まあ佐藤愛子さんは1969年にその戦い進んで日が暮れてという本で、まあ、直木賞を受賞されたと、
はい、
ということで、まあ、非常にまあ有名な作家で、
はい、
まあここには本当終戦のちょっと前まで住んでられたんですね、はい、だから小学校は鳴尾小学校で、うん、あとまあ、あと江南女子へ進学されたということですね。だから自分が一番その思い出に残るのはその、まあ、この西畑の家だと、ただし、まあ後から引っ越したところよりですね、
うん、
いうふうに言われてます、
はい、
まあ、それとかやはり私ちょっとイチゴの話しましたね、鳴尾の
1回目にね、はいはい、
これもね、どういうんですか、この佐藤さんもねやはりこのイチゴのことあっちこっち書かれてますよね。この例えばイチゴの匂いが村中に立ち込めて、私はその甘酸っぱい夕暮れをなぜか幼い心に物悲しく思うのだったと、これが佐藤愛子だという中に書いてありますしですね、
なんか当時のその鳴尾いちごはいろんなブランド名もあって、なんか本当にすごくね愛されてたものなんですね。で前回の時に小西さんのひいおじいちゃまですかね、この鳴尾いちごをかなり広めた方になって、でその方もなんかブランド名をつけて、
なんかねハイカラとかいう名前をつけたらしいんですよね。はい、ハイカラっていうのはまあハイカラという意味もありますけど、早くできるからとかいう意味で、それとか害虫に強いいうようなことらしいんですけど、まあそんな名前をつけたというようなことをちょっと書いてあります。私も知らなかったんですけど、
そうなんですか、はい、その他にもなんかダービーという、
そうですね、
ブランドがあったとか、はいはい、これやっぱり競馬から来てるんですか、
そういうことだと思いますね。で森重さんもね、東京行ってからも、
はい、
いちご会っていう名前を最初鳴尾に住んでた人たちで始めたんですって。幼稚園ですかね、保育園かな、その出身者、 出身者だけを集めて、さらにそれがですね、鳴尾会という形になって、はい、もうずっと続いたらしいですよ。
ということはやっぱりその少年時代というか、はい、その思い出っていうのも本当にいい思い出だからこそ、はい、そうやって続いてったんでしょうね、はい。
まあ、それでですね、まあ、そういうことで、うん、いつまでも佐藤さんとか森重さんの話ばっかりも言ってられないんですが、
他にも文化人村にはたくさんいらしたわけで、は
い
は
い、まあ、結局そういう一つの高級住宅地としてですね、はい、まあ、あのこの地区が、まあ、だんだん形づかれていったわけですが、
はい、
俳句でですね、うん、そのホトトギスの 4S と言われてた阿波野正穂さん、まあ、あのその方は山口誠司さんとか、はい、高野素十、水原秀吾氏という、まあ、S がつく人たちの一人なんですけどね、この方も実はあの上甲子園に住んでられたんですね。
はい、
まあ、それでこの人もですね、西宮にはですね、あの寄稿をされてまして、
はい、
特にですねこのグラフ西宮なんかにも、はい、この祭事記ですね、阿波野正穂さんが西宮祭事記ということで、あのこれは1967年のグラフ西宮なんですが、は
あ、貴重な資料ですね、
はいはい、ここに、俳句阿波野正穂ってありましてね、1月があってですね、西宮の新年は、西宮神社の十日恵比寿で華やかにスタートする同じ日の市民安全大会も恒例、19日の薬神さん、25日の松原天神初天神も有名と、
はい、
それでその下に薬人の日のおろうそくさえにけりとかね、例えばこういうのを必ず一句添えた、こういうのがいう西宮祭事記なんかもですね、はい、寄稿されてます、
ね、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね、
は
い、
まあ、はい、それ阿波野さんもですね、向こう側下半今昔という文章をやはりその西宮の、私その原稿を持ってるんです、手書きの。
うわ、まあまあまあまあ、すごいですね、はい、いろいろ出てきますね、
ちょっと言わせていただきますので、はい、その向こう側のデルタに甲子園の分譲地があった、野球場もできた、初めは野球場があまり広すぎてボールが飛んでも見えないと非難されたそうだ、その辺の土地を買って家を建てたのが現在の我が住宅である、夏は一面の宵町草が咲いた、雑草として夕暮れを彩ってくれた、今はどこにも見つからなくなった。戦後の甲子園は一変する様相になって、鳴尾のいちご畑は市街地となると、まあ、ここでもやはりいちご畑のことを書いてますよね。
そうですね、はいはい、
まあ、あのそういうことで阿波野正穂さんですね、
はい、
それからですね、あのこの間一人ですね、忘れてない人がいるんですね、
はい、
少年時代甲子園口に住んだ人で、これ確か、5月でしたかね、あの村上智彦先生 の、 あの西宮のアニメ漫画っていうのがありましたけども、はい、この中で今津に、水木しげるさんがいたと、あの時もちらっとね甲子園口に少年時代いたって話がありましたけど、
は
い、ちょっとこれ私もう一度ちょっとあの繰り返して申し上げたいんですけどね、その水木しげるさんがお父さんの仕事の関係でこの甲子園口に少年時代住んでたと、ここでですね、あの大阪の方へ美術学校に通って絵を習ったりことがあるんですね、
ええ、
それで戦争行って、まあ、ちょっと片腕失われて、で神戸へ来て西宮へ戻ってこられたのは戦後の話ですから、水木しげるさんが2回住んだ町には西宮だけなんですよ。
そうなんですか、はいはい、最初があの甲子園口のあたり、はい、そして2回目があの
今津南町というか、はい、今の今津駅の
プレートがね、はい、出ていますけれども、はい、あのあたり、
はい、その時の思い出として向こう側の、まあ、いわゆる土手のことだとか、うん、宝塚へ行った思い出まで書いてるんですね。
へー、
はい、まあまあそういうことでね、水木さんもここにおられたんですよということと、うん、
はい、
もう一人、もうこれはもう忘れちゃならない人で、岸国蔵さんという方、まあ、神戸女学院の先生だったのでよく存じだと思うんですけども、
詩人でらしたわけですよ ね、 ね、
この岸国蔵さんがですね、甲子園口に住んでられたんですね。
うん、
ただしあのその前には北昭和町におられたんです、はい、あの北口ですね、
はい、
西宮北口、まあ、ここでですね作られた歌が非常に有名な歌で、うん、春の歌という歌がありましてね、
はい、
これはあの戦前国民歌謡と言われた歌、我々も戦前だけじゃなくて戦後も学校で歌ったことありますけども、
はい、
ララーラ赤い花束車に積んでという歌ですね、
はい、
これの2番なんですけども、そのララーラ青い野菜も市場について春が来た来た村から町へ朝の買い物あの新妻のかごにあふれた春の色という歌があって、この2番は 西宮北口 の, あの北口の市場、はい、特にあの北西の部分、今芥田とかがある場所ですが、あそこに市場があったんです
けど、大きい市場と、はい、ちっちゃい市場って私呼んでましたけど、はい、ありましたね、は
いはい、あれを書いたって言われてるんです。
そうなんですか、はいはい、
この歌の日がちょうど芥田行く途中のところにもありますけどね、
はい、あの円形デッキのところに、はいはい、
このね、岸さんが甲子園口に住んだ時に、はい、西宮市のですね、あの広報誌に寄稿された文があるんです、はい、これもまたどういうわけか、あの肉質なんですけど、
はい、
その甲子園口柳の並木というタイトルなんですけど、京都に住む長男がやってきて、国殿が向こう側を西へ渡ると南に広がる家々が見える、その途端ふるさとへ帰ったのだという気持ちになると言った。南へ伸びる家並み とは甲子園口のことである。横浜にいる次男と大阪に住む三男に、ふるさととはと言われた瞬間、目に浮かぶのはどこだと電話で聞いてみた。新堀川とその柳並木だと二人とも同じことを答えた。甲子園口一丁目と二丁目を縫って南へ流れる小川の風景が彼らのふるさとなのである。それ以来私は子どもたちの忘れ得ぬふるさとが甲子園口という特別な場所であることを知った。私自身50年近く定住して西宮全域を漠然と心のふるさとと考えていたのだが、この子どもたちの言葉によって甲子園口に対する私の愛着が2倍3倍になった感じである。あるいはこれもふるさと再発見だということになるかもしれない。
うーん、
ね、非常にこれピチッと400字というかにまとまれた文章なんですけども、あのまあ、非常にこの岸さんが几帳面であるというのがですね分かるあの文章でですね、また我々が実は向こう側を西に渡る時のね、なんかあの松井さんもなんか非常にホッとしません？
ね、あ、帰ってきたっていうイメージもありますよね。
まあこんな、まあ、以前あの六甲の南向こう側の西っていう話をしましたけどもね、はい、まあ、確かに私も東京とかに遠いところにいてこちらに戻ってくる時にですね、なんかホッとするんですよね。あそこに見えるのが今の町並みと甲子園ホテルのあの塔ですよね、まあ、この中にそれは書いてませんけども、あれがやはり目立つんですね。そういうふうでこの岸国造さんはですね、あの非常に西宮の今年記念すべき年なんですね、はい、今年は、文教住宅都市宣言50周年というのが、はい、今年なんですね。
そうなんですね、
はい、他に3つ、はい、あの今年はあの記念すべき年なんですけど、まあ、今日は岸さんがですね、文教住宅都市西宮の歌というのを歌詞を実は作詞されてましてね、
はい、
まあ、私なんかあの子供の頃というか中学か小学校の高学年か中学の頃ですけど、必ずこの歌を歌わされてたんですね、
学校で。
学校で。だから我々のね、同じぐらいの段階の世代の人はね、この歌が西宮の歯科だと思ってるんです
それぐらいまあポピュラーな歌だったと、はいはい、
やっぱり ね、 あのこれさすが岸さんがやっぱりあの作詞されただけでいつまでもね、頭にから離れないですね、この歌は。
それではその文教住宅都市西宮の歌をここでお届けしたいと思います、はいはい、作詞が岸国造さん、そして作曲は鎌田連平さんです。文教住宅都市西宮の歌、はい、ね、今年50周年ということは、
ね、
かなり古い歴史があるわけですけど、ずいぶん新しい、ね、そんなに古く感じない歌でしたよ ね、 ね、
はいはい、実はこの歌がですね、はい、先ほど申し上げたグラフ西宮の1960年版に付録でですね、はい、そのシートでくっついてたんです。
そのシートありましたね、はい、昔あの青とか赤のね、
はい、まあ、そんなことでね、今日はあの、うん、この鳴尾甲子園がですね、いかに素晴らしい住宅として、まあ、あの開発されていったかと、はい、まあ、そこに、まあ、こういうような人たちが
住んだと、いかに素晴らしい人たちが、はい、っていうね、
ということでね、
はい、
甲子園球場は確かに甲子園球場として全国誰でも知ってますけども、
はい、
この場所はそういうすごく素晴らしい住宅地の中に甲子園球場もあるんだよということで、甲子園球場があるんだよっていうのが先じゃなくて、
はい、
というような形でね、私はこの西宮のいいところですね、
うん、
まあ、これはもうご存じのように関西で住みたいナンバーワンの街って言われてるわけですから、その辺の最初のあれがね、今の文教住宅都市宣言50年前にあったと、一つの市のコンセプトというかですね、これがバンと出されたということですね、はい、まあ、この辺をまあちょっと強調したいと、なんか文学だったこと言ってあれですけども、
いや、でもその鳴尾に花咲いた文化人の街ということで今日お話しいただいたんですが、はいはいはい、そのね、ところに住んでらした佐藤愛子さんも、まあ、いろんな作品を残してらっしゃいますし、はいはい、なんかあの、あそこに 銅像があったという話を。
駅前にですね、銅像がありまして、
はい、
これは阪神電車のね、初代の社長の富山修造さんという方の銅像が駅があったんです、
はい、
だけど戦争で拒絶されましてね、このことを佐藤愛子さんがですね、あるところに書かれてます、思い出で。まあ、そんなこともね、ちょっと3回目のにですね、
はい、
なぜそんなところに銅像があったのか、この人がどんな人だったのか、また別の人がどのような形でこの沿線開発したのかという話をさせていただければなと思うんですけども、
はい、まあ、この西畑の文化人村、今日お話が出ました森重久弥さん、そして佐藤幸六さんのご家族の皆さん、はい、そして、俳人の阿波野聖穂さん、はい、それから岸国蔵さんはちょっと離れたところあたりですよね、はい、
まあまあまあ、ほぼ一緒ですけどね、はい、
ほぼあのエリア、
はい、
ということで本当に素晴らしい、そうそうたる方々が、
はい、
文化人がお住まいになってたエリアが、はい、今の阪神の甲子園の駅の一角と、
はい、まあ、鳴尾甲子園、広くは鳴尾ですね、大きくは鳴尾甲子園という中に住まれたということですね、
はい、ね、これは素晴らしいことでございまして、はい、まあ、その名残が今まだいろんなところの、
はい、
ね、ところに石垣が残ってたりとかいうことらしいので、はい、ぜひそれを訪ね歩かれるのも面白いのではないかと思いますね、はい、さて次回は鳴尾の発展と甲子園、飛行機とホテルに見るモダニズム、
はい、
すごいタイトルですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、これも本当に意外な話になると思いますけど、
はい、ということで素敵なお客様も来週はお迎えするんですよね、
はい、
ということでまたいろんな当時のお話も伺えるんではないかと思います。楽しみにしたいと思います、はい、西宮文学案内、8月は甲子園鳴尾に関わる文学と文人、と題して、今日はその2回目、鳴尾に花咲いた文化人の街をお届けしました。西宮芦屋研究所の小西浩二さんがナビゲーターということで、来週もぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM の西宮文学案内の係まで、どんどんお寄せください。お相手は私、増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。